このコーナーではスマイル法律事務所の先生と一緒に私たちの暮らしにまつわる問題解決方法を詳しく分かりやすくお話ししていきます。お越しいただいたのは大阪弁護士会所属の吉田裕子先生です。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはスキットをお聞きください。はあ、どうしたん、ちょっと久しぶりやのに。なんかちょっと一人で暗なってため息ついて。あ、わかった、聞いてあげる、話してみ。
いや、実は妻の浮気で離婚したんですよ。
あ、ごめんごめん、大きい声で。去年単身赴任で大阪に戻ってきたやん、奥さんがよく東京からやってきて、身の回りの世話してくれてたやん。奥さんも働いてるのに、こう休みのたびにこっちに来ててさ、めっちゃラブラブやったんちゃう？
そうなんですよ。でも半年ぐらい前から仕事が忙しいとか言うて大阪に来てくれんくなって、で連絡もなかなかつかんくなって、なんか胸騒ぎがして仕事が手につかへんかったんですよ。で妻のこと信じたいって思いながら探偵さんにお願いしたんですよ。
ほなら結局浮気発覚？
そうなんです。もう浮気相手とね、ホテルに出入りしてたり、相手のマンションに行ったりしてて、いやもうそれ分かってから腹立ってもうて妻問いただしたんですよ。そしたら別れてほしい言われたんですよ。
あっちから最悪やな。いやそれ許せへんよね。いやほなね、慰謝料っていうのはちゃんと支払ってもらったわけ？
いやとりあえず妻から今回の離婚は私が原因やから言うて200万円はもらったんです。
いやでもこれだけ傷ついてるし、その金額ではちょっと納得できひんよね。
そうなんですよ、相手の男も絶対に許せません。
そうや、浮気相手から1000万円ぐらい慰謝料を支払ってもらったらええねん。
ちょっと待った。
さあ吉田先生のちょっと待ったが入りました。
はい
先生、でもどこがちょっと待ったなんでしょうか。私もこれはいけないと、
はい、
こんなことを許されていいものかと
そうです、ね、
まあ浮気の証拠もね押さえてるっていうことじゃないですか、うん
はい、
だから浮気相手から慰謝料って支払ってもらえるんじゃないんですか、はいはい、
そうですね、確かに今回のケースで浮気相手に慰謝料請求をした場合、浮気相手が奥さんとの間で男女関係になかったっていうふうに否定したとしても、うん、探偵さんの調査で得た証拠によって不貞行為の存在は問題なく認められると思います、
はい、
ただ不貞行為があったことだけでは浮気相手に対する慰謝料請求が認められているわけではないんです。
こんなに傷つけられたのに。
そうなんですよ、
うん、
不貞の相手方に対する慰謝料請求っていうのは、
はい、
法律上は不法行為に基づく損害賠償請求というものなんですけれども、その請求をするにあたっては法律で定められた要件すべてを満たしていなければ慰謝料請求、浮気相手に対しては認められないんですね、
うん、じゃあ、不貞行為自体は認められた、ね、
はい、
で浮気相手への慰謝料請求が認められない場合、
はい、
これはどういう場合なんですか。
例えばですね、浮気相手が配偶者、つまり今回のスキットでは奥さんである女性が結婚していることを知らなかったっていう場合ですね。
ああそうか、だから自分としては不貞行為をしてると思ってなかったっていう、
そうですね、例えば奥さんが黙ってたとかそういう場合ですよね、
はいはいはい、
でその場合だと浮気相手には夫婦関係を壊す意思が認められませんので、不法行為が成立しないとして慰謝料請求が認められないってことがあります。気づくような機会があったりして、ただ知らなかったっていうだけでは、認められないわけではないんですけれども、その知らなかったことに対して過失がなかった場合には、浮気相手には慰謝料の請求ができないってことになりますね。
ああそうかそうか、
はい、それまた不貞行為があった時点では、
はい、
もう旦那さんとの夫婦関係が冷め切っていて、すでに夫婦関係が破綻していたというような場合には、そもそも不貞行為によって夫婦関係が壊れたとは言えませんので、慰謝料請求が認められないってことがあるんですね、
はい、
さらに今回のケースだと奥さんからすでに200万円を慰謝料として受け取っていますので、その点も浮気相手への慰謝料請求をする上では影響してきます。
そうか、もうもろてるやんかいうっていうことですかね。
はい、不貞行為をした配偶者とその浮気相手っていうのは不貞行為によって共同して旦那さんの権利っていうのを侵害していて、双方の責任の関係は法律でいうと共同不法行為っていうものになるんですね。
不貞が共同不法行為なんですね、
はい、
要するに共同で旦那さんの権利を侵害していると、
はい、そうですね、二人で共同してしてるっていうことですね。 ですので旦那さんが被った精神的な損害っていうのは不倫の当事者である2人が連帯して責任を負うことになりますので、はあ、慰謝料は2人合わせていくらいくらっていう形になります。となると今回の場合はすでに慰謝料として200万円奥さんからもらっていますので、うん、不貞による慰謝料が200万円っていう場合には浮気相手にさらに慰謝料の支払いを求めることはできません。
まあでも今回の場合、まあ、慰謝料の金額は200万円っていやもっとじゃないんですか、どうですか、こんなだからさっき言ったみたいになんかもう筋書き通りみたいになってますよこれ。
そうなんですよね、本当にあの皆さんおっしゃられるんですけれども、うん、ただ慰謝料の金額っていうのは、はい、一般的に婚姻期間だったり婚姻生活の状況とか不貞行為のどういった対応でされたとか、うん、期間だったりまた不貞行為によって夫婦関係が破綻に至ったのかとかあと請求する配偶者の視力や、うん、請求する相手方浮気相手の視力などさまざまな事情が考慮して決定されますので一概にいくらいくらっていうふうな形で金額を明確に言うことはできないんですね。
あそうか、じゃあもうリアルに年収が少ない人にそんなドン言うだってどうせ払われへんしみたいな、
うん、まあだからその部分も影響してくるっていうことですね、
はい、
スキットの中で1000万円っていう金額が出ていましたけれども、
なんかポーンとポーンと
1000万、そうですね、だからお気持ちとしてはそれくらい請求したいというご本人のお気持ちは十分よくわかるんですけれども
でしょうでしょう、
はい、ただ正直それほどの金額の支払いを受けることは難しいと思います。
うん、要するに判例でないんですかね今までそういうのが。
そうですね、あの裁判の例で判断したもそういうふうに1000万円というふうに判断したものがないわけではありませんが、うん、だいたいまあ200万円から300万円と判断している裁判例が多いんですよね。
うーん、
まあ、それに少ないものだと100万円以下の数十万円というものでもあるんですね。
なんかもうそれが分かってて200万って感じがするのってなんかもうほんま、
そうですね、
そうか、まあだから、うん、まあ慰謝料もうたらええやんとか慰謝料がうんぬんとか言いますけど、うん、やっぱ実際の慰謝料の金額というのは、はい、なんか思ってるより想像してるよりやっぱそんなにたくさんの低いものである、はい、ということですよね、
うん、そうなんです。
そうか、まあでも先生ね、先生の事務所ではこういった離婚や不貞相手への慰謝料請求、
はい、
やっぱりこれはやっぱりちゃんとしたいですから相談に応じてくださると、
はいはい、そうですね、離婚や不貞相手への慰謝料請求といったご相談は30分ごとに税別3000円でお受けしております。また借金、過払い金請求、交通事故、あと老後の財産管理や遺言などの就活サポート、未払い残業代請求などのご相談につきましては初回無料でお伺いしております。詳しくはスマイル法律事務所の公式サイトをご覧ください。
はい、さあそれでは私の方からスマイル法律事務所の連絡先をご案内いたします。代表弁護士は大阪弁護士会所属の田中充弁護士です。スマイル法律事務所電話番号は06-6251-3016、06-6251-3016スマイルです。受付時間は平日の午前10時から午後6時までですが、ご予約いただければ夜間や休日のご相談も可能です。いついつのじゃあちょっともう夜、まあ、8時からみたいなのもご予約いただければね、お仕事の方はそういう時間もあるかもしれません、はい、
そうですね、
またホームページからは24時間いつでもお申し込みいただけますので、スマイル法律事務所公式サイトからお申し込みください。スマイルはひらがなのスマイルですのでお間違いのないようにお願いします。事務所の場所は心斎橋駅歩いて3分の御堂筋沿いのビルです。詳細はお電話またはホームページでご確認ください。先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。